休みの間を音声放送。休みのです。
マンスーンです。
音声放送です。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日ね、本当特に決めてないんで、久々に、ね、なんか音楽の話とかしたいですねっていう、
ちょっとこのね、収録始まる前にお互いが使ってた iPod の話をずっとしてて、それを取れやって感じだったんだ
けど、いやでも
10分以上話して
なんか
まあ何もないんだけど、懐かしいねっていう、
話してる本人はやっぱり面白いんですけど、そんなに伝わるもんでもないのかなっていうね
iPod の中に入ってたソリティアをめっちゃやってたって話をして
やってた、うん、だんだんそのグリグリがね、その聞きが悪くなってくるから、ブロック崩しとかは結構ちょっと難しくなってくる。いや、むずい。
途中で急にピューンってワープしてたりする
んだよね。そうそうそうそう。ね、まあ iPod から、いやでもちょっとやばいかもな。何も、
いやいや
何も決めてないから。でもちょっとじゃあ、本当思ったことを最近ちょっと喋ろうかな。俺本当詳しくないんで、なんかその当たり前のことというか、そりゃそうだよとか、あの知ってる人からしたら本当そうだよっていうことだったら、ちょっと無知で申し訳ないんですけど。まあいろいろな音楽を聴こうと思うわけですよ、私ね、できればなるべく、で、まあ、クラシックとかも聴いたりするんですよね、でそこまでもちろん詳しくはないというか、なんとなくこ
の、いやむずいよクラシックは。なんかその曲はね、有名曲いっぱいあるけど、誰が演奏してるかで変わったりするから、
そうなんかそういう結構ね微妙な差というかね、でまあでもまあそういうのは一旦置いといて、とりあえずなんかいいなと思うやつ聞いたりとかはするんですけど、なんかやっぱ聞いてて思うのは、クラシックってそのイヤホンで聞くことを想定して作られてない音楽なんじゃないのかなっていう気がしてて、それはなんていうか精神論じゃなくて、つまりそういうクラシックはもともとコンサートホールとかで聞くのが一番迫力あるよとか、そういうちょっと話でもなくて、クラシック前提としてやっぱりその録音技術がない頃の音楽じゃないですか、で僕イヤホンで聞いてて思うのは、その鍵盤のタッチとか打鍵音、アタックの強い音みたいなのがちゃんと聞こえたりするんですけど、そういうのってそもそも絶対その拾わないというか、ある程度の距離でそのなくなる音なわけじゃないですか、そのホールとかだったら、だから今その録音してクラシックを聞いてるっていうのは、迫力がやっぱ違うねとかじゃなくて、そもそもその聞こえちゃいけない部分が全部入ってるんじゃないのかっていう気がするんですよね。だからそのバイオリンの擦れる音みたいのって、そもそも全部消えることを前提として作られてるというか、
まあ、その曲としては多分昔に作曲されてるからね、そういうホールで、まあ、最終的に響いてみたいなものがクラシックだった。
そうだからなんかそのクラシックってやっぱ構造的にやっぱその録音を知ったやつを聞くのって変じゃないのかなっていう気持ちはあるというか、他のやつだってまあそうなのかもしんないけど、そのジャンルとして、いやでもそんなことないな、やっぱなんかその消える空間で特定のとか消えることが前提な音楽な気がするんですよね、っていうことを思ってるんですけど、どうですか。
ロックバンドとかだと、まあ、そういう、まあ、例えばねギター、ね、弦とピックが弾く瞬間の音とか、
もう多分含めてると思うんですね、ロックバンドの場合は。まあもともと多分録音技術ができて以降の
音楽
なんで、まあもちろん意図しないものではあっても、なんか少なくとも最初の時点でもなんかそういうものを含めた音楽になってる気はするんですよね。ただこれその言ってるのは何も知らないで思ってるだけなんで、みんなそれはそうだよ、みんな知ってるよってことかもしれないしね、
っていう。確かに言われたらそうだね。
そう、なんかピアノタッチの音とかってやっぱそのまあポジティブな文脈で使われることもあるんですよ、まあ、タッチの繊細さがどうこうみたいなやつとかって、でもやっぱそもそもその聞こえるべきじゃないんじゃないのかというか、その全てのそういう消える音はっていう、
でも確かにそういう時代からまあその作られてた楽器 で今の多分ね録音技術はもうすごいマイクとかもね高性能なものが増えて、多分ね近くでこう設置すれば全ての音を多分もう取ることができちゃう。
そうなんですよね。でもやっぱ意図的にそのっていう、そうなんですよね、気持ちがあるんですよ。
確かにね。でもなんかそういうどこまで、例えばクラシックのその作品を作るときに録音をして、でまあそのミックスをとかもする段階で、なんかどれだけなんか編集というかね綺麗にしてるんだろうね、 例えばボーカルとかだったらまあちょっとね音程外れたのを直したりとか、まあちょっとこのブレスのをねちょっとまあ切ったりとかはあるだろうけど、なんかクラシックってそういうのこの全く知らないというか作り方、
まあでも普通にいわゆるレコードというかそのアルバムとしてのあれだったら全然現代的なクラシックだったらめちゃくちゃ編集っていうほどでもないですけど、まあ切り張りしたりとか足したりとか、
オートチューンとかけてるの
か、オートチューンはかけないんじゃないですかね。うん、でやっと思いますけどね、
まあ。オートチューン使ったクラシックってあんのかな。
まあでもあるでしょうね。
あるかも今。
うん、なんかネオクラシカルみたいな、なんかその、はいはい、割と実験的なクラシックのジャンルもねありますし、ジャズとかも最近はね割とこの、うん、あのアンビエントジャズとか流行ってますね。
まあそうだね、そういろんなサブ的なジャンルが増えてきてる。
そうそうそう、うん、サム・ゲンデルとかね、
はいはいはい、そう
よく考えたらアルファさんってサム・ゲンデルの曲の PV 作ってることでもあるんだよね。いやそうですよ、
星野源とサム・ゲンデルの曲の MV 作ってますから。
そうですよ、
そう実際はサム・ゲンデルの MV を作ったと言っても過言ではない。
そうそうそうそう、
いやすごいことですよ、
まあ、それはすごいことですよね、う
ん、サムってあと1人か2人いないなんかのサム・ゲンデルと一緒に、
あ
サム・ウィルクスか
は一緒にね、うん、あのアルバムやったりとかしてます
ね。サム多いなっていつも思うんだよね。
そんなにいたっけ。
なんかあと1人ぐらいなかったっけ。いないか、
まあ、まあサムって名前自体はめっちゃいるからな。
あでもジャズで一個これなんかすごい話が飛躍しちゃうんだけど、はい、この間なんかのねあのちょっととあるライブを見に行って、
うん、
でそれがねあの区がやってる、
お
なんて音楽祭みたいな、町がやってるやつ、
はいはい、
行政がやってますみたいな、
たまに、ね、ありますよね、
やってるよね、どの区とかもね、町とかでも。でそれにその好きなバンドが、そのジョンノさんっていう好きなバンドが出るから、うん、じゃあ見に行こうと思って、はいはいはい、でももちろん入場無料で見れますと、うん、でも本当町にある小さな劇場みたいなとこで、
うんうんうん、
でそのちょっと早めに着いたから、まあ、前のバンドのとこ見ようと思って、う
ん、はいはいはいはい、
でそのパンフレットみたいにもらって、うん、その他の出演バンド本当なんだろうね、そのゴスペルの近所のおばちゃんたちで組んでるゴスペルのなんかグループとか、
ね、まあ、職業的にやってるやつじゃない、
ね、ないような、まあ、なんかコピーバンドみたいな感じのおじいちゃんのね、うん、とかあったりとかして、はいはいはいはい、でその好きなあのジョンノさんの一個前もなんか、パンフレットにその大学生近く の, その音楽大学の学生を中心としたバンドですと、なんかジャズのオーソドックスな曲をやりますみたいなこと書いてあって、
なるほど、ね、
あでもいいなと思って、
うん、
でその中ちょうど入ったらさスタンバイしててさ、
うん、
であのサウンドチェックとかして、で結構なんかこうジャズのスタンダードナンバーみたいな、
はいはいはいはい、
で最初ちょろっとやってなんかそのサウンドチェックとかして、
うん、
PA 線大丈夫ですかみたいな、はい大丈夫ですみたいな、
うんうんうん、
で始まって、で最初はなんかちょっとそのまあほんとジャズの、なんだっけな曲
なんだろう、そのボーカル入りジャズとかじゃなくて
一曲はねバイバイブラックバード、
バイバイブラックバード、それ全然知らない。
もう一回で聞けよ、なんか聞いたことあるっていう。
はいはいはいはい。
シャトルみたいな感じのスペルのやつ。
シャトル。おお。A 列車で行こうみたいな。おお、まあまあまあ、まあ。
最初はまあそのサックスの方もいて、はい、ギターとあとベースとドラムで4人で、うんうんうん、でそのまあちょっとアレンジ入ってるけど結構かっこいいジャズやってて、ね、あめっちゃいいじゃん。
はい。まあまあそのね学んでる人たちなわけですからね、そうそう専門学校とか、うんうん、専門的な学校で。
で、あそうだ、で一個その一応区のなんかねイベントだからその、
うん、
司会の人もいるのよ、
はあはあはあ、
司会のお姉さんがステージの横にいて始まる前に、うん、続きましたこういうバンドですと、
うんうんうんうん、
でその成り立ちというかも説明して、
うん、
でこのバンドはその学生さんで組んだバンド で、
はい、
でなんかその今日とてもいっぱい練習してきたので頑張るそうですみたいな、はいはい、それではどうぞみたいな始まるのよ、
ああなんかイメージ
が、ね、いい感じだよね、
うん、
でそのお客さんもまあ満席じゃないんだけど、まあ、若い人ちょろっとと、まあ、結構ちょっとお年を召した方もね、うん、まあ、区のまあ無料のね、まあ、見れるイベントだから
そういうもんですよね、
うん、で、まあ、演奏だんだん盛り上がってきて、
うん、
で最後のとこでもうほんとギターがグワーって一気にディストーションかけてファズかけて、うわーってやって、
うん、
でベースの人ももうアンプのとこにギターをグワーってつけてキーンってやりだして、
ハウリング
でもドラムもバ
そんな感じなんだ、
急にもう前衛的なジャズに変わってって、
ほうほうほうほう、
でもギターベースの人はギターの人のアンプを全部フル手にグッグッグッグッって上げて、
苦のやつ
苦のやつで、うん、でもうちょっと周りもさ、まあ、俺はもうそれ面白いからいいぞいいぞと思ってやってんだけど、
そ、
ね、その横にいるねその、まあ、ちょっとおとしめした方とかも、
う
ん、ちょっとこう不安な表情というか、
そうですよね、
あどうしたのかしらみたいな
イメージとちょっと違う
ですから、ね、うん、そう感じになってきて、でもう最後ギターの人がもうブワ ーってもうギターぶん投げて、もう靴で弦グングングンみたいに踏んで、でもうアンプバチーンって切って、もう片付けし始めた。もうまだ他演奏してんのに、ケーブル巻き始めて、そのね、ギターだけも片付けを始めて、でその後もうドラムだけはずっとバンバンダダダダダダダダ叩いて、でもう他のものでも演奏せずみたいな。
は
ー、でまあジャーンってシーンってなって、終わりですみたいな。
うん、
でおーなんかもうかますやんと
思って。まあまあそうですね、なんか。
でしたらば一応ね、その終わりもその司会の方がね一言なんか言うんです
よ。あ、まあまあ区切りで、ね、
区切りですからね、はい、そこでもうちょっとまあ困った顔をしてるお姉さんが、まあね、司会のお姉さんが立ってて、うん、いやえ学生とは思えない完成度の高いジャズでしたねさあ続きましてみたいなそのコメントでめちゃくちゃ面白かった
まあまあ完成度、まあその後半も無視したんでしょうね。
無視したんだと思う。
前半のね、
そう
まあまあそうだよな、大変あんな司会やってる人なんて、
うん、
何なこと言わない
と、ね、言わなきゃいけないからさ、区のイベントだしさ、
はいはいはい、う
ん、それを今思い出してめちゃくちゃ笑っちゃったんだよな。
あ、それ気になりますけどね、その人たちはね。
あ、でもね調べたらね、もともと多分結構フリーインプロビゼーションとかもやってる、
あ、なるほど、ね、
感じのバンドでしたね。
はいはいはいはい、うん、いや立派じゃないか、どうなんだろうね、わからない、
ね、最初はちょっとね不安な気持ちにもなった、その PA さん困らせないでと思って、
そう、僕やっぱその
大丈夫かって思う、
周りの人が結構受けてない状態って結構、ね、うん、こうドキドキしちゃう、ね、
そうか、ドキドキもちょっとあった。
そう、
でもその司会のお姉さんの一言の後で結構ちょっと会場がわっと笑ってたから、
ああ、ね、よかった、それ冗談としてちゃんと、ね、うん、
通用してましたね。
いいですね、うん、やっぱ東京いるんだからやっぱそういうの見に行った方がいいんですよ。
いや、そうだよね、本当めちゃくちゃいっぱいやってるわけですから、イベントなんて
見に行かんな、
それこそだってさ、クラシックだってなんかそのたまにさ無料のやつやってたりするじゃん。
あ、いやでもクラシックその好きになりたさはもちろんあるんですけど、うん、クラシックのコンサート結構怖い
で、
ね、
お、
うん、
あの白紙おじさんが出る、
いや違う違う違う、そのいいタイミングで拍手したいおじさんがいるっていうね、そのブラボーって
そうそう、いやブラボーおじさん、
まあなんかねたまに聞きますけど、
そうそうそうそう、タイミングが悪いっていうね。
いやクラシックは本当になんか4人とかのやつだったらいいかも。
ああ、なるほど、
室内楽奏みたいな、あんまりよく分かってないですけど、いやクラシックはちょっと怖いんですよね。
怖いとか別になくない、なんかまあちょっと格式高いなっていう感じはあるけど、まあ別に言っちゃえばね、あと聞くだけですか。
いやまあそれ言い出したらもうそうなんですけどね、うんうん、聞くだけでいいのかって気持ちもやっぱあるしな。
なんかある、聞く以外に。
いやなんかそのクラシックって知らないといけないんじゃないかな。
あ、なるほど、いろんな前提込みで知ってないとちょっと楽しめない。
でよく言うんですよ、うん、そのクラシック詳しい人とかって、そういうことは別に気にしなくてよくて、
うんうん、
本当にいい音楽とかそういう体験していいなって思うだけでいいみたいなことをよく言うんですけど、うん、結構嘘つきって思うんですよね。
そんなことないでしょ。
その本当はやっぱりこの人が言ったら、その本当昔のやつっていうと、うん、その王様に向けてね作ったやつとか、
うんうんうん、
とかまあ、神様に向けて宗教的な、ね、意味合いが込められたりとか、うん、まあ、あるいは逆に、ね、近代的なやつだとなんか全然その受け入れられなかった当時はみたいな、うん、話をやっぱ知ってた方が面白いのに、なんか嘘ついて、うん、本当感じたまま楽しんだらいいみたいな嘘つかれるの結構嫌なんですよ。
ではない、でも最初はいいじゃん、その初めて聞く曲だったら、うん、あ、こんなんなんだと思って、それから調べて、あ、実はこれこうなった、
まあ、
こういう曲だったのに、まあね、こういう意味があったんだなとかでもいいじゃん。
まあそうなんですけど、うん、なんか結局やっぱ音楽リスニングするときってやっぱ本当に身体的な体感っていうのもあるんですけど、うん、やっぱそれもやっぱちょっと嘘だよなっていう気持ちもあるというか、ほうほうほう、だから音楽国境を越えるみたいなやつって結構嘘だなって思うんですよね、うん、そんなことないくないと思いません？
まあね、
国境越えるなんか言いたいことは分かるんですけど、うん、実際なんかその普遍的な何か、その人間誰しもがやっぱり音楽っていうもの普遍的なもので受け入れられるかって多分違くて、結構生まれてからのなんか環境によってやっぱそのなんかいい悪いっていうのが結構変わるんで、うんうんうん、まあ、そういう意味では音楽って国境を越えるとやっぱその はっきりとは言えないよなって思うというか、
まあそうだね、そうそうそう、その、うん、もちろん音楽っていうなんかその言葉で言ってるだけで、音楽っつってもその中、その中ってものすごい広いからね、うん、音楽って言葉だけじゃなんかちょっと言い過ぎてる感じはする。
そうなんで、だからちょっと嘘つかれるのやだなっていう
それで行きたくない、
いや、まあ、それはまあそんなことはないんですけどね、うん、うん、でもこうは言ったけど、でももちろん僕もそのなんかバックボーンなしというか、うんうん、本当体感していいねっていうのも全然好きというか、むしろそっちの方が好きなんですけど、うんうんうん、なんかね、そのこういうことを進める人のすごいなんかおためごかし感があるというか、なんかすごく誰に対してやってるのか分かんないけど、いい顔をしようとする感じありません？本当はみんなに分かるみたいなことを言うのってちょっといい顔してねえかってやっぱ思っちゃうんですよね。
大変だね。
いやいや、そんな、うん、まあまあ、いや思うよな、やっぱ
り、まあでも分かる分かる、なんかその体感だけでみたいのって実際まあ無理だしね。
そうそうそう、
頭が何か思考してる限りは、そう、絶対何か考えながら聞いてるわけ
で、そうなんです
ね、どんだけ体だけが動いてると思っても、
あれがと似てるなみたいなとか
ね、あ、このリフこれあれだとかさ、これ次がなんかこういう流れ来るぞとか、絶対何かを考えてるわけで、
そうそうそう、そうじゃないところももちろんあるっていうのは理解した上で、でもなんか言い切れないよなっていうね、う感じはありますけど、ね、
確かにね、うん、
っていう、はい、はい、文句だった
ら結局なんかそういう文句チックな感じで終わってしまう。
いや、まあでもこれは真面目な、うん、真面目な意見ですよ、やっぱり僕はね、うんうん、あとやっぱり最近許せないなって、許せないというかね、なんか誰かが書いて確かにそうだよなって思ってたことがあって、うんうん、そのヒップホップのバンドがそのライブするときとかにバンドセットになるのが、
うん、まああるね、
うん、なんかね、まあ場合によるな、これもそのいい悪いってはっきり言えないんですけど、うん、基本的には良くないとは僕は思ってるというか、はいはいはいはい、なんかなんでバンドセットにするんだろうと思っちゃうんですよね、
うんうん
うん、なんか変くないですか、だって全然違うじゃん。
まあ確かに、でもだから録音の時にバンドセットだったら別にいいわけ
です。そうですね、そういうバンドもいるんですよ、うん、ザ・ルーツとかっていうバンドはあの結構もうバンド、ヒップホップバンド、
バンド、うんうんうん、普段はだからまあそのサンプリングだったりとか、まあ、打ち込みで作って、
そうそうそうそう、
でもライブの時だけバンドセットになってるのがちょっと違和感を感じる、
うん、なんか、うん、いいことしようとしてると思うんですよね基本的に、は
い
は
いはい、まあでもいろんなね、そのまあなんだろう、音の種類が増えたりとか、まあ、ライブならではというか、ね、
そうそうそう、やっぱヒップホップってその録音してるやつを流す、 DJ が流してそれで曲やるっていう、うん、まあ本当カラオケみたいになり、
まあちょっとそういう構造的にはそうだよね、そうそう、たまにあのプププププププ
ーン、レゲエホーンみたいなやつね、うん、そうそう、あるんで、まあそういうのはやっぱりこの打破するためにね、生バンド使うと思うんですけど、うんうんうん、いやでもさ、ヒップホップってそもそもその録音されたものを音に組み込んでるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だからその録音されたものが本物なんですよね、なんかその、うんうんうん、理想とするところで言うとね、うん、なんかそれが逆に急になんか生バンドになるとそういうことなのかなっていう、
あ、でもなんかその違和感はすごいわかるかもな、
うん、なんか生バンドにする、生演奏にすることのそのって全面的には肯定できない場合も結構あるなっていう気がするというか、
うんうんうん、
ね、ライブとかだとよくありますけど、まあヒップホップに限らずでもたまにありません？
まあそうだよね、
そのだったら電子音楽的なものとか、うん、そういうのが普段打ち込みだけど、なんか今日はなんかドラムがその生で演奏するみたいな、はいはいはい、
まあ、ダンスミュージックとかでもあるよね、そうそう、普通にね、
いいんですけど、うん、うーんっていう気持ちがね結構ある、そう、生か生、そう、でもこれはね、その僕も最初言ったんですけど、なんか誰かが言ってた、ごめんなさい、ちょっとその生バンドに対する会議みたいなの言ってて、はいはいはいはい、あ、確かに僕もそう思ってたなって思うんですけど、う
んうんうんうん、俺でもそんな、なんかそこの違和感はなんかまあ言おうとしてることは分かるけど、うん、でもなんか実際にこうライブに行って見るんだったら、なんかそういうバンド形式とかになっても別にそのなんかなんだろうね、演者のその身体性みたいのもまた見れるから、うん、俺はなんかそこは別にあれとは思わない派かもな、
なるほどな、うん、かまあ特にヒップホップ、ヒップホップなんだろうな、うん、ヒップホップってやっぱその演奏者の身体性みたいなのってやっぱ存在してないんですね、
そうだ
ね、そのかんレコを完成された時には ね、うん、ね、それも込みでやっぱ楽しむっていうのももちろんあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかあと単純にしょぼくな らないかっていう気持ちもあるんですよね。そのいや、まあ、
まあもちろんその演奏技術とかにもよるけど、
そうそうそう、ヒップホップってドラムとかを異常にコンプレッサーかけたりとか、うんうん、機材を通してなんかざらついたみたいな音素材そのもののなんか結構いじくり回して、
うん、
変な音楽というかドラムスネアの1個の音を使い分けて変にしたりとかするわけじゃないですか、はいはいはい、でもやっぱ生バンドになるとスネアの音って基本1個、
まあそう基本的にはね、
そうそうそう、
エフェクター別にかけたりもできるけど、
だからなんかそのところはやっぱ全部削り取られるのかなっていう気持ちがね、 あるんですよね、
うんうん、
っていう気持ちがねあります、ね、
あでもそれなんか確かに言われたらちょっと面白いな、
そう結構みんな良きものとしてるんですよね、
いやそうだね、俺もそのイメージだった、
生演奏みたいなって、うん、場合によってはっていうね、
うんうんうん、
感じです、はい、
これ関係ないけどなんかその後ろにいる DJ の人が、うん、まあ、さっき言ったのレゲエホーンとかなんかあの銃のリロード音みたいなんじゃん、
カシャッ、ああ、ありますね。
あのカシャッが怖いんだよね、すごい。あの音。
まあまあまあ。
シンプルになんかね、その生理的にすごい怖っと思ってるの、あの音鳴ると。
ああ、まあ
ってやつ。
怖いと思って叱るべきでは
ありますね。まあ音なんだけど。
銃の音
だから、ね。そうそう、銃の音だから。
いや、めちゃくちゃ使いますよ。わ、
うん、
かる、
うん。
まあね、どうしても、ね。
音声放送も入れる、取り入れる、銃声
とレゲエ。いや、怖いならやめた方がいいと思いますけどね。今週はね、
はい、
こんなところですかね、うん、すいませんちょっと話してしまって、
いやいやいや、
ありがとうございます、
はい、
ではまた来週、
来週、
さよなら、
さよなら。